FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。この番組では2019年に創立80周年を迎える向こう川女子大学についての最新情報や、さまざまなジャンルで活躍する学生卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。ラジオをはじめとするさまざまなメディアから現在耳にするポピュラー音楽の多くというのは、明治時代以降に日本に伝わってきた西洋音楽ですね、この影響を受けているんですが、それよりももっと前から日本国内で受け継がれている音楽の一つに民謡というのがあります。この民謡と言って私一つ思い出がありましてね、私が小さい頃もそれこそ幼稚園とか小学生低学年の頃だと思うんですが、両親が民謡を習っていたんですよ。近くにあるそういう民謡教室っていうんですかね、いわゆるそのカルチャースクールのような形だと思うんですけれども、そこでその民謡を夫婦揃って習っていて、家に帰ってきて練習をするんですね。で、私は全く私は習ってないんですけど、鳥取県の貝殻節っていう曲があるんです。何の因果でっていう曲があるんですけど、これをなんか知らず知らずのうちに覚えてしまっていて、である時電車に乗った時にね、大きな声でその車内の方々に披露したことがあるっていうのを、なんか思い出話として両親から聞かされた時にね、そんなことやってたのか小さい頃の私はと思って、ちょっと懐かしい思い出の一つなんです。もう民謡といえばもうすぐその貝殻節っていう曲を思い出してしまうんですけれどもね。さて、今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオでは、音楽学部に通いながら民謡の演奏家、先生として活躍する学生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに音楽学部応用音楽学科1年生の岡部祐樹さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。音楽学部応用音楽学科1年、岡部祐樹です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡部さんはお聞きしましたところ、大学生にしてすでに民謡の先生ということなんですね、はい、すごいですね、はい、でも教えてはるということですね、
はい、
生徒さんを持って、
はい。
いつから民謡を習い始めたんですか？
祖母の影響で3歳の頃から始めています、
うん、おばあさんが民謡をやってらっしゃった。
地域のサークル活動みたいな感じだったんですけど、本当に私は保育園の帰りに祖母の習い事について行っていたみたいな、
あ、そんな感じです。保育園におばあちゃんが迎えに来てくれて、はい、でその帰りにこういう民謡のこのサークルに、
はい、
今日孫連れてきてっていう感じなんです、ね、そんなノリなんですね、はい、そこでじゃあずっと聞いてたってことですか？
そうですね。
さあ、そして、なんとなくそういうふうに民謡に馴染んでいっていて、で5歳の時に民謡民部少年少女西近畿連合大会で3位を受賞されるということなんですね、はい、これ初めて出た大会ですよね、
はい、そうですね、
うんうんうん、
すごい小さい時だったので、正直3位でトロフィーとかいただけてすごい嬉しかった、
うん、そうやんね、初めてでね、はい、でここで3位を受賞したら今度は全国大会に行けるということですね、はい、
そうですね。
でここではどうだったんですか？
本当にもう全国がこんなにすごいのかというのを実感して、うん、本当に私はただ歌ってるだけのような、本当に箸にも棒にもかからない状態で帰ってきたのを覚えてます。
周りの人そんなにすごかったんですか？
本当に私は正直この時は自分のことが上手だと思って自信を持って東京に行って大会で歌ったんですけど、やっぱり周りは本当にもっと真剣に勉強されてる方たちがたくさんいて、
はい、だって周りでそんなあんまり上手な人、もう自分が一番上手やっていうふうに思ってましたよね、はい、で周りもそういうふうに言ってくれてたわけでしょ。
そうですね、
はい、でそしたら実はすごい人たちが全国にいっぱいいてっていうことなんですね、はい、そうですか。やっぱりそこでちょっと悔しい思いをしたわけですね、はい、そうかそうか。さあ、そしてそこからどういうふうに習っていくわけですか、民謡を？
今まで習っていたというか、その祖母について行って教えていただいてた先生 にもお世話になってたんですけど、うん、本当に本格的に習いたくて、うん、今習ってる北岡秀政先生も、
はい、
その近くに住んでいらっしゃって、うん、いろいろ噂を聞いてその先生に教えていただきたいなということに なってで今に至ります。
はあ、そうですか、はい、その時あの実際に本格的に習った時は何から教えてもらうんですか？
最初の発声から何から全てを入れ替えて習い直すというか、うん、今までやってきたことよりまた新しくその発声の仕方が違ってるよとか。
じゃあ声の出し方発声というのは、うん、まあ、ある意味自己流でやっていて、ね、ということなんですね。それで、一からもう本当に基礎をやり直していくという形だったんですよね。さあそしてなんかリベンジを果たしたというふうにお聞きしたんですが、
ちょっとの間その北岡秀政先生のお稽古をずっともうひたすら大会に出ずにお稽古を受けて、
うんうん、
そこで、まあ、6歳の時に同じ大会に錦鯉大会に出て、
はあ、
で優勝させていただくことができました。
でもその間1年ですよね、
はい、
もうそんなにこう伸びていくものなんですね。
まあ、先生のおかげで、まあ、楽しく民謡をすることができたので。
じゃあそのあんまり厳しい練習ではなかったんですか？
そうですね、まあ飴と鞭を使いながらって嫌にならない程度に厳しくするときはして、甘やかすときは甘やかしてくださって、いい感じでやらせてもらいました
そうか。さあそれで、優勝してまたこれ再び全国大会に出場するんですよね、はい、このときはどうでしたか？
また大会で優勝できたっていうこともあって、はい、なんか前よりもやっぱり自信はすごいできたんですけど、まあ全国大会のレベルを一回知ってることがあって、あ、やっぱりすごい人たちがたくさんいるんだなっていうことでいつも以上に練習して、本当に家族でみんな練習、母も民謡をやってるんですけど、
はい、
母の三味線で練習して、
うん、
もう毎日夜ご飯食べた後は歌練習して挑んでいった大会なので、
はい、
まあ、10位という結果だったんですけれど。
そうですか。でも全国で10位ってすごいですよね、は
いはい、すごい、あの自分の中ですごいもう民謡を続けようって思った瞬間の時ですね。
そうですか、もうこれでやっていこうというふうに心が、
はい、思いました。
6歳でそれを決められるってすごくないですかでもそういうのが早い段階で見つかるってすごく幸せですよね。
だ
から
ね、
はい、私はこれでやっていくんだっていうのがね、はい、見つかるのは素晴らしいことです。さあそしてその民謡なんですけれども、まあ、なんとなく私たちはああいう音楽だろうなというのは分かるんですが、
はい、
ちょっとだけ教えてもらっていいですか、はい、基礎的なことを、
はいはい、大きく分けて、まあ、3つあって、うん、まあ、上からいくと、まあ、北海道もそうなんですけど東北民謡、
はい、
私たちがよく聞いてるあのお座敷歌とかと言われる西物、沖縄だったり鹿児島だったりの島歌の3つだと私は思いますね、
うん、大きく分けて、まあ、その3つがある、はい、ということなんですね。東北の民謡いうのはどういうタイプのものなんですか？はい、
あ、まあ、私がよく歌う最近勉強している民謡の津軽民謡だったり、うん、岩手県の南部民謡だったり、まあ、秋田民謡とか、うん、まあ、いろいろ分かれて、まあ、代表はこの3つで分類されてると思うんですけど、ここそれぞれに県が違うだけで歌い方だったり節の使い方だったり全てが変わってきたりするので、その専門家がやっぱりいて。
そか、民謡の中にでもその分けてその3つともに専門家がいるという、
そうですね、
そういう感じですか？
県に伝わる民謡があるんですけど、本当に歌い方が一つ一つ違うことがあって、
うん、
本当にその歌だけを研究されてる先生方とかいらっしゃって、そうですね、そういう先生方に私たちは習いに行ったり。
で、民謡というのはすぐにね誰にでもできるものではないですよね。こう拳というんですか、こう回したり。
そうですね、でもあの私はソウルミュージックだと思ってるので、やりたいと思えばもう本当に気持ちで歌うものだと思っているので、全然もう好きであれば全然歌えると思います。
でも楽譜ないんですよね。
そうなんですよ、うん、あの文化譜って言って、あの三味線の楽譜は一応形としてはあるんですけど、やっぱり口伝されていくというか、あのやっぱり師匠からこう歌い継がれていくものをやっぱり見て聞いてするものだと思いますね。
師匠の歌っているのをそのまま真似ていったり、
そうですね、
その場でこう
本当にモノマネだと思います。
私実際そんな楽譜って言ったって、あの西洋音楽みたいに音階が決まってるものではないですからね、はい、例えばドとレがあったらその間の音っていうのが民謡にはたくさんありますもんね、はいはい、あとやっぱり声を出す時っていうのは意識してること何かあるんですか？
まあ、そこは西洋音楽と共通する部分もあるんですけど、うんうん、お腹からやっぱり声を出すっていうのはあるんですけど、民謡って本当に自分の持ってる声をいかにうまく使えるかっていうことがあるので、
うん、
まあ、作りすぎず自分の声をいかに活かせるかを意識してる分はありますね。
体が楽器っていうことでもありますもんね。はい、ではあのちょっとお願いがありまして、はい、ここでちょっと一節聞かせていただくことってできますか？
ぜひ。
あ、よろしくお願いします。
それでは、津軽ジョンガラ節の新旧節という歌があるんですけれども、はい、そちらをちょっと歌わせていただきます。
お願いします。あの名所、それに続いてリンゴの花もいずれ劣らぬ見事なものよ。
こんな感じです。
すごい、ありがとうございます。はい、いや今のって 100%と声をまだちょっと抑えてる感じ、
はい、ちょっと抑えてみました。
あー、そうなんですね、はい、じゃあ本番とかではもっと声を出してっていうことなんです
ね。津軽民謡の特徴なんですけれど、うん、あの西物の民謡だったりすると、あの三味線は伴奏者という感じで、うんうんうん、太鼓もそうだったりお囃子とかあるんですけど、その歌を立ててあげるっていうのが個人的に思うことの、なんかそういう形なのかなっていうのはあるんですけど、津軽民謡は三味線も太鼓も歌もお囃子もみんなが目立たないといけないみたいな感じで、
うん、
ちょっとジャズ要素があるというか、
あ、
なんか西物がクラシックであったら津軽民謡はジャズなのかなっていうのがあって、その独特な自分のアレンジを入れて人より目立たないといけないっていうのがあって、うん、だから声の大きさもだから多分もっと迫力のある、もうマイクがボンって言ってもいいような、本当になんか迫力のあるのを見せつけるような
内容
ですね。
いや素敵だな。さてさて、じゃあお話戻しまして、
はい、
高校時代どのような活動をされてたんでしょうか？なんかあの東京の先生のところに習いに行ってらっしゃったそうですね。
そうですね、うん、高校から津軽民謡を始めて東京の先生のところに紹介していただくきっかけがありまして、
はい、
で福士豊明先生という、
うん、
すごい津軽の偉大な先生がいらっしゃったんですけど、その先生のところに年にまあ、4、5回行けたらいいところかなっていうぐらい通わせていただきました。それでも
1年に4、5回通ってらっしゃったんですね、はいはい、へえ。そこではどんな刺激を受けました？
私はあの西物を習うときは本当にマンツーマンで先生とやらせていただいてたんですけど、本当にすごい大きな会集さんで、
うんうん、
お稽古の仕方もグループレッスンみたいな感じで、テレビで見るような方たちが目の前でその豊明先生にお稽古をされてて、
うん、
舞台を見ているような感覚で部屋の隅っこでずっと見てましたね。
じゃあこの先生にもついていこうと、
はい、思いましたね、
うん、思って、で高校卒業するときにはどういうふうに進路を決めたんですか？
そうですね、うん、本当は私はその東京に上京して、うん、豊明先生の下で弟子入りをしようと本当に夏ぐらいまで思ってたんですけど、同じ会の先輩に今音楽療法について勉強してるんですけど、音楽療法のことを聞いて、まあ、大学に行っていろんな音楽で自分の幅を広げてからでも遅くないんじゃないかっていうことになって、
うん、
で向こう側の音楽学部に進学することになりました。
で今年4月から向こう側女子大学音楽学部応用音楽学科へ進学ということなんですね、はい、で現在1年生ということなんですけど、どんなことを学んでらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、基本的にはもう本当に音楽の基礎から勉強して、うん、まあ、私は今までずっと日本民謡で日本の文化については少し勉強はできてたんですけど、西洋の音楽については本当に全く無知で、今すごいその音楽西洋音楽の基礎から音楽療法についてもまだ導入の部分なんですけど、
はい、
まあ、音楽療法のあり方とか音楽療法とは なんかなんぞやみたいなところから今すごい勉強中です。
さあそして今年5月、青森県の弘前市民会館で開催された2017大花グランプリ争奪第32回津軽五大民謡全国大会津軽ジョンガラ節部門で優勝されたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
しかも3連覇なんですってね、はい、すごいな。どうでしたか、嬉しかったですか。
はい、すごい嬉しかったです ね、はい、3連覇できたことはすごい嬉しかったんですけれど、うん、師匠の福士豊明先生が、うんうん、今年の2月に他界してしまいまして。
そうだったんですね、は
い、いつも審査委員長されていて、初めて優勝させていただいた時、2回目優勝させていただいた時は本当に審査委員長でこう審査も見てくださって好評もいただいたので、また優勝して、またいい歌を、去年よりもいい歌をと思ってたんですけど、まあ、叶わず、まあ、優勝できたので、まあ、先生に届いたかなっていうのはあるんですけど、
今年じゃあやっぱりちょっとこう歌にも力入ったんじゃないですか。はい、そうですね、
三味線弾いてくださった方も太鼓叩いてくださった方も豊明先生にお世話になって、太鼓叩いてくださった方は奥さんなので。
そうですか、はい、
本当に
みんなの思いがもう詰まってっていう、はい、そうですね、そういうステージだったわけですね、はい、そうです。まあでも良かったですね。でもここまで来るとまた次っていう、こうなんか気持ちが前にね、はい、向いていきますね。あの将来の夢っていうのはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、民謡を続けていくにあたって、私がずっとこう続けていて、まあ、歌手になるっていうのも、うんうんうん、まあ、夢の一つなんですけれど、今後民謡を残していって、まあ、東京オリンピックとかもありますし、
はい、
広く言えば世界にまでも届いてほしいなっていうのもあるんですけど、まずは私よりも下の人とか、今後民謡がもっとあわよくば J-POP のように、うん、人気になってもらえれば、
うん、
あの民謡をやってる人からするとすごい嬉しいなっていうのはありますね。
そうですね、はい、いや本当にこう広くね、はい、みんなに歌ってもらえるような、そうですね、そういう音楽のジャンルになってほしいというのがありますね、
はい、
さあそしてこれからも大会いろいろと出場されるんですね。
はい、と三権民謡大賞というのが7月29日、うん、30日にあるんですけど、
はい、
私は大賞の部に出場するんですけれど、それは30日に行われまして、はい、サンケイホールブリーゼっていう、
サンケイホールブリーゼ で、
そうですよ、すごい大きなホールであります。
そうです。さあそして8月6日にも、日本民謡ヤングフェスティバル2017全国大会というのがあるんですね、はいはい、これはどういう大会ですか。
そうですね、これは本当にヤングフェスティバルという名前の通り、15歳から29歳までしか出れない大会がありまして、
年齢が制限されている、
はい、今度は3度目の挑戦になるんですけれど、
うん、
まあ、去年は優秀賞をいただいたので、今年もまたそれより、まあ、賞というよりは去年よりいい歌が歌えるように、
うん、
そうですね、頑張っていきたいなと思います。
はい、いやでも夏はこういう大会に忙しくて、またお稽古も、ね、
はい、
大変かもしれません、はい、どうぞあの喉を大事に、ねね、はい、これからも頑張っていってください。活躍期待しています。
ありがとうございます。
さあそれではお別れに一曲、リクエストをおかけしたいんですが、どの曲に行きましょうか。
マライア・キャリーさんのヒーロー、
はい、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は音楽学部応用音楽学科1年生の岡部祐希さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう側女子大学からのお知らせです。向こう側女子大学オープンキャンパスが7月15日土曜日と16日日曜日に開催されます。ここでおすすめプログラムを一部ご紹介します。学科企画のプログラムでは、各学科の教員や学生が学科の特徴や学べる内容など分かりやすくご説明します。体験授業も実施しますので、一足早く大学の雰囲気を感じることができます。また学生スタッフによるキャンパスツアーや保護者対象説明会、向こう女について知りたいことを相談できる個別相談コーナーもご用意しています。さらに高校1年生2年生に向けた新企画、志望学科決定ガイドでは、学科選びについてお悩みの方に入試センター職員が学科選びをお手伝いします。 また在学生による受験体験記ではどんな勉強をしていた、部活と両立できていたなどについてお話しします。全国から学生が集まる武庫川女子大学、7月15日土曜日限定で地方出身学生との交流コーナーを設けます。在学する地方出身学生に不安や疑問など何でも質問できます。来てみて体験できる武庫川女子大学オープンキャンパスは7月15日土曜日と16日日曜日開催。時間は12時30分から16時30分まで。事前の申し込みは不要です。詳しくは武庫川女子大学のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日は音楽学部の岡部祐希さんをゲストにお迎えいたしました。もう大学生にしてすでに民謡の先生として活躍して、さまざまな大会で素晴らしい成績を残していらっしゃる岡部さんなんですが、なんかそういう大変な偉業を成し遂げると、こう練習が大変なんじゃないか、お稽古が辛いんじゃないかってこう思いがちなんですけれども、すごく楽しくお稽古をしていたっていう話をお聞きして、まあそこがすごく印象的でしたね。やっぱり好きなことっていうのは上達が早くなりますし、それだけこう一生懸命夢中になれるっていうのがいいかもしれませんね。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日は、はじめ千歳で和田摘みの木を聞きながらお別れです。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。